こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。今回はですね、あなたが共有してくださった新作ゲーム、サイレントヒル F に関する、まあ、ある個人のものとは思えないほど深い熱量のあるレビュー兼考察記事をじっくりと掘り下げていきたいと思います。
いやー、これは単なる感想文じゃないですよね。書き手はシリーズの過去作をもう骨の髄までしゃぶるようにプレイしてきた相当なベテランプレイヤーのようです。
ですよね。全エンディング、全難易度制覇は当たり前で、ノベル版まで読画した上で、この新作にどう向き合ったのかが革命に記されてます。
その熱量が伝わってきますよね。で、彼が出した最初の結論が、ストーリー、映像、音楽は素晴らしいが、ゲーム部分は微妙。いつものサイレントヒル。
いやー、出ましたね、いつもの。
総合評価は星5段階中の星4つ。このあと一歩届かない星1つに一体どんな愛憎が渦巻いているのか、今日はその評価の裏側を一緒に紐解いていきましょう。
ええ、記事の冒頭で書き手が親切にもゲーム内の特殊な読み方の漢字をリストアップしてくれてるんですよね。
ああ、ありましたね。恵比寿が丘とか。
そうです、そうです。つくも神、高徳、この後の話の鍵になる言葉たちですね。
ええ。では早速この評価の内訳を見ていきましょうか。まず絶賛されているのが絵と音、そして物語。これだけ世界観の作り込みが素晴らしいと評価されているのに、なぜ全体評価が星4にとどまったんでしょうね。
何かその没入感を壊してしまう大きな要因があったということでしょうか。
まさにそこがこのレビューの核心なんです。まずポジティブな点から見ていくと、映像美に関してはもう手放しで称賛していますね。
はい。
綺麗でグロテスク、霧が立ち込んでいて昭和の懐かしさがあると。日本の原風景に潜む不気味さ、その表現は完璧だったようです。
音楽も素晴らしい出来栄えだったと。
うん。
静かな恐怖を煽るアンビエントな曲から、プレイヤーの心臓を直接掴むような焦燥感のある曲まで見事だったと。
そして物語、日本の土俗信仰やふつもさみをテーマに持ってきたのが非常に高く評価されていますね。
そうなんです。彼は日本の話なのに、もし海外の宗教を土台とした教団が出てきたら違和感しかないし、自分はプレイしなかっただろうとまで断言していますから。
おお、かなり強い言葉で。
ここは重要なポイントだと思うんです。過去のサイレントヒルシリーズってアメリカの架空の町が舞台で、キリスト教的なモチーフを独自解釈したカルト教団が中心だったじゃないですか。
ええ。
それをそのまま日本の舞台に持ってきても、やっぱり借り物の恐怖にしかならない。
なるほど。
今回のサイレントヒル F がちゃんと日本の文化的土壌に根ざした恐怖を描こうとしたこと、その姿勢を評価しているわけですね。
ちなみにふつもさみというのは、古い道具とかに魂が宿るっていうあれですよね。
え、そうです。長い年月を経た道具や器物に魂が宿って妖怪のようになったものという日本の古くからの信仰ですね。
なるほど。その土地ならではの恐怖だからこそリアリティが生まれる。となると、やはり問題はゲーム部分ですね。ネガティブな評価は主に戦闘、UX、それから能力アップのシステムに集中しています。
ええ。特に UX、つまりユーザーエクスペリエンス。
はいはい。
これはプレイヤーがゲームを操作する上で感じるあらゆる快適さとか不快さの総称ですね。メニューの画面の使いやすさとか、ボタンの反応、ロード時間、そういうのが全部含まれます。
で、このレビューではその UX の悪さが、せっかく作り込まれた世界観への没入を何度も中断させてしまうと。
そういう指摘ですね。具体的には、まず戦闘システム、コンボとかタイミング、ゲージ管理といった要素が、今風のアクションゲームに寄りすぎていると感じたようです。
ああ、なるほど。主人公のひな子がこう、武器マニアみたいに鉄パイプ3本と刀を同時に持ち歩く姿も雰囲気を壊していると。
この雰囲気の破壊っていう感覚が彼の評価の根幹にあるんですよ。
と言いますと？
ムービーシーンでは必死に鉄パイプ1本で戦っているのに、いざプレイヤーが操作する場面になると急に背中から刀を取り出す。その瞬間に、ああこれはゲームなんだって現実に引き戻されちゃう。
冷めてしまうわけですね。
ええ。その感覚を彼は非常に嫌っているんです。
ただまあ、少し意地悪な見方をすると、過去のサイレントヒルの戦闘って、正直言ってかなりぎこちなくて。
はいはい。
それが批判されることもありましたよね。もしかしたら開発側は、それを現代的にアップデートして、より幅広いユーザーにアピールしようとしたっていう意図があったのかもしれませんが。
それは十分考えられます。 ただ、この書き手が指摘しているのは、そのアップデートの仕方が世界観と噛み合っていないということなんでしょうね。そして、その乖離が最も顕著に現れているのが、能力アップシステムです。
高徳のシステムですね。
ええ、高徳というポイントシステムなんですが、アイテムを神社に奉納、つまり事実上捨てることでポイントが貯まる仕組みなんです。
高徳ですか。見返りを求めない善行みたいな意味合いですよね。
そうです。
でもこれは能力アップという明確な見返りを求めてアイテムを捨ててるわけで、なんか言葉の意味と行動が矛盾してるように感じますね。
まさに、書き手も見返りを求める行為がなぜ高徳なのかと疑問も呈しています。
ですよね。
さらに、絵馬を奉納するとキャラクターが強くなって、おみくじを引くとお守りが出てくるという流れについても、日本の文化をよく知らない人が考えたステレオタイプのようだとかなり手厳しい。
うわ、辛辣だ。
これもしかしたらゲームのシステム設計チームと物語や世界観を作ったチームの間でうまく意思疎通ができていなかった可能性を示唆しているのかもしれませんね。
なるほど。せっかく世界観にどっぷり浸りたいのに、システムの都合がこれはゲームですよって無遂に肩を叩いてくるような感覚ですかね。
そういうことだと思います。そしてその没入を妨げるゲームの壁として彼が最も強い言葉で批判しているのがカメラの問題です。
ああ、カメラ。
これは多くの三人称視点ゲームが抱える永遠の課題ですが、狭い通路とか壁際でカメラがキャラクターにぐっと寄ってしまって周りが全く見えなくなる現象です。
はいはいはい。
これを彼はクソ仕様とまで言い切っています。
かなり強い言葉ですね。でも気持ちはわかります。私も経験ありますけど、美しい世界観のゲームをこのカメラのせいで投げ出したことがありますから。
ありますよね。
もう敵と戦うよりカメラと戦ってる時間の方が長くなってしまって、
ええ、
このレビューはもう好きなシリーズだから我慢できたが、他のゲームならプレイをやめる捨てゲーポイントだと書いています。よほどストレスだったんでしょう。
ええ、そしてこれは単なる感情的な不満ではなくて、アクションゲームにおける視認性の重要性への鋭い指摘でもあるんです。
ほう。
彼はさらに踏み込んで、開発元のコナミが過去にカメラの前にある壁を透明にするっていう特許を持っていたことにまで言及して、なぜ自社の資産を使わないのかと問いかけている。
そこまで調べてるんですか。
ええ、これは没入したいプレイヤーにとって技術的な配慮の欠如がいかに物語の世界との間に冷たく分厚い壁を作ってしまうかという叫びにも聞こえますね。
他にも同じパターンの謎解きの繰り返しとか、スキップできない長いムービー、死亡後のリトライが遅い点なんかも挙げられていますね。
特にホラーゲームで死亡後のリトライが遅いのは致命的ですよ。
あー、確かに。
恐怖って近況の連続性から生まれるものじゃないですか。
はい。
でも長いロード時間を挟むことでその緊張が完全に途切れちゃう。
はい。
そうなると恐怖はただのめんどくさい作業になり下がって、プレイヤーは次は死なないようにしようじゃなくて早くこのロード時間を終わらせたいとしか思わなくなりますから。
それもまた没入感を著しくそぐ要因だと。
ええ。
ここまで聞くと本当に惜しいという言葉がぴったりなゲームに思えてきますね。さてと、ここまではゲームシステムへの厳しい指摘を見てきましたが、ここからがこの分析の真骨頂であり、私が最も心を揺さぶられた部分です。物語への考察パートに移りましょう。
そうですね。批判的な視点を持ちながらも、その根底にあるのは作品への深い愛情と理解なんですよね。彼はいくつかの可能性を検討した上で、ある大胆な仮説を立てています。
ええ。
それは、主人公のひな子はゲーム開始時点ですでに死んでいるというものです。
これには本当に驚きました。ゲームの前提が全てひっくり返るような説ですよね。つまり、私たちがプレイしている物語は一体何だったのか、と。
彼の説を整理すると、物語の時系列は3段階に分かれてるんです。
3段階。
まず第1段階、現実世界。ここで、ひな子の結婚式の当日に何らかの銃で発狂して、友人や婚約者を死傷させた後、薬物の過剰摂取で死亡する。
ええ、
つまりゲームが始まる前にひな子の物語は一度悲劇的な結末を迎えているんです。
全ては終わった後から始まっていた。
はい。そして第二段階が隔離、幽世ですね。死んだひな子の魂は現世と常用の境目にある狐の世界へ行くんです。
狐の世界。
そこで彼女は現世への未練を断ち切るために婚礼衣装である白無垢の姿になる。これが魂の本体です。
なるほど。
そして第三段階が我々がプレイするゲーム本編。
プレイヤーが操作しているのは現実世界の舞台であるエリガワ宮に残留した雛子の強い未練を魂なんです。
なるほど。だからゲーム中あの白むく姿の雛子が敵として、プレイヤーが操作する制服姿の雛子を主要に襲ってくるんですね。
ええ、
あれは別人ではなく魂の本体が現世に縛り付けられた自分の未練を消し去ろうとしていたということですか。
そういう解釈です。元は一つの魂だったものが対立している。そして物語の背景にはこの土地の古くからの信仰であるつくも神と後から入ってきた狐の信仰、この2つの神々の勢力争いがあると指摘しています。
神々の争い。
ええ、つくも神は雛子の力を利用して狐と戦うために未練の雛子を導き、一方の狐側は白むくの雛子を使ってそれを阻止しようとする。二人の雛子の戦いは神々の代理戦争でもあったという構図ですね。
その前提に立つとゲーム内の不可解だった描写が面白いようにつながっていきますね。例えばなぜ雛子の制服が物語の進行にともにボロボロに破れていくのか。
ええ、それは未練の雛子が魂の本体がいる狐の世界に近づくにつれて白むくの影響が強くなっていくことの象徴だと考察しています。
なるほど。
制服という現世の象徴が剥がれ落ちて本来の思想色である白むくが内側から現れてくると
。
作中のあなたは私で私はあなたじゃないというセリフがこのねじれた関係性を見事に表している。
そういうことですね。顔の歯を剥ぎ取るというあのショッキングなモチーフにも深い意味を見出していますね。
彼は雛子にとって結婚とは本心を押し殺し偽の仮面をかぶることだったんじゃないかと推測してるんです。
ああ、なるほどな。そして物語の鍵を握る赤いカプセル、これもただの回復アイテムではないと。
ええ、ゲーム内の説明では自身に病いところがあったら体内の悪霊と一緒に自身をも滅ぼしてしまう薬とありますね。
いがれを払うけれど心に闇を抱えていると自滅してしまう諸刃の剣。
そうです。そして彼は現実世界の雛子はこの薬を飲んだことで心の闇が増幅され凝視してしまったのではないかと推測しています。
ということは、
つまりプレイヤーがゲーム内で回復のために使っているアイテムこそが雛子を死に追いやった元凶だったという皮肉です。この解釈は悲劇的で美しいですよね。
本当ですね。ゲームシステムへの冷静で厳しい目線と物語へのどこまでも深い読解力、この両輪があるからこそ彼のレビューはこれほどまでに説得力を持つんでしょう。
ええ、
そしてこの記事はゲームの中だけで終わらず、その外で起きている面白い現象にも触れています。
主人公の雛子を演じた俳優さんをはじめ主要キャラクターのアクターたちが次々と自身の YouTube チャンネルでゲーム実況を始めているという話ですね。
ええ、特に雛子役の加藤小中さんのチャンネルは登録者数が40万人を超えて、初回の実況配信は500万再生を記録するなど社会現象に近いほどの話題になっているそうです。
これは現代ならではの非常に興味深いムーブメントですよね。 DVD のオーディオコメンタリーの、まあ次世代型と言えるかもしれません。
次世代型。
ええ、完成された作品について後から語るんじゃなくて、演者本人がプレイヤーとしてリアルタイムで物語を体験し、その生の反応をファンと共有する。
自分の演じたキャラクターが恐ろしい目に遭うのを本人がやーとか悲鳴を上げながらプレイするわけですからね。
そうそう、
視聴者としてはキャラクターと演者が二重趣旨になって不思議な感覚になれます。雛子というキャラクターがより生身の人間として感じられるというか、
だった物語の解釈が双方向あるいは多角的に広がっていく、ゲームというメディアの新しい可能性を示しているのかもしれない。
今回は一人のプレイヤーによるサイレントヒル F の非邪魔に深く、そして愛のあるレビューと考察を一緒に見てきました。素晴らしい部分を心から称賛しつつも、没入感をけぐる要素には断固として厳しい指摘をする、その厳しい視線こそが彼の作品への誠実さの証のように感じました。
本当に。そして最後に、彼がこの長い考察の末にたどり着いたある感慨深い気づきをあなたと共有したいと思います。
お願いします。
物語の核心であるつくも人と狐の信仰の対立。つくも人は狐に信仰を奪われたと不満を漏らしているけれど、 ゲームの世界を注意深く観察すると、つくも人の社もちゃんと残っていて、人々の中には2つの信仰がごく自然に共存しているように見える、と彼は述べています。
どちらかが完全にもう一方を駆逐したわけではなかった、と。
そうなんです。つくも人が嘆くほどの衰退は実は起きていないのかもしれない。
ほう。
その上で彼はこう締めくくっています。かつての栄光にすがるのは神も同じということなのか、それとも人が生み出した神だから人のように振る舞うのか。
神神でさえも過去の栄光という未練にとらわれてしまうのかもしれないということですね。人間が作った存在だからこそ人間臭い感情を持ってしまうのか。深い問いかけです。
あなたはこの物語の世界で神々と人間の関係をどのように捉えるでしょうか。もしよろしければ少し考えてみてください。それではまた次のテーマでお会いしましょう。